ビーアップトーク。
ビーアップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。さあ、ビーアップトーク、久々ですね。今日はですね、成城小林動物病院代表、獣医学博士、獣医師のモスケ先生こと小林元夫さんにスタジオにお越しいただきました。モスケ先生、はじめまして、よろしくお願いします。
はい、はじめまして、よろしくお願いします。
呼びながら私は今すごく疑問なんですが、はい、元夫先生なんですよね、お名前は。小林元夫先生ですが、すね、はい、モスケ先生と手元の資料にもあって通称モスケ、はい、そう、どこから。
これ、ね、あの小学校の時の地元における私のあだ名です。
はい、もう長いことこのもうモスケ君みたいな。
そうです、地域ではあの小林よりモスケで通じる
ということで、もう、はい、ではモスケ先生で私は今日呼ばせていただきます、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、以前あの FM 世田谷で番組を先生されてたんですね。
そうなん
です、
実はそうなんです、ね、足掛けね、ちょっと土地はいただけど、うん、4年ぐらいやりましたかね。
ペットの、
はい、ペットワンダーランドというあの、はい、パーソナリティの吉林さんと一緒にやらせていただいてました、うん、
いやだから懐かしいお声ってね思っている方も
聞いていた方がね、また聞いてくれると嬉しいですけど、ね、
ラジオのブースはそうするともうお手の物ですか。懐かしい
です。いや、お手の物ってわけじゃないですけど、うん、よく噛みますから気をつけてください。
いや、そのことを気になさらずで。
いや、気にしますよ結構
はい、いや、あのモスケ先生ね、獣医さん昔からもうじゃあなろうと思ってらっしゃった、あのもう動物を飼っててとかそういうきっかけからなんですか。
ね、その話をするとすごく長くなるんで、
うん、ちょっとそれは
まあ、獣医になったきっかけは、まあ、うん、受験に失敗したっていうこと
そこは処理すぎですけど
、まあ、ちょっとその辺にしといてください、
うん、はい、今日はどうしてじゃあ、はい、モスケ先生にこのラジオのブースにお越しいただいたかというと、はいはい、9月1日防災の日も、ね、近づいている今、防災とペットこのお話を伺いたく、
はい、はい、
あの今回出版された本がですね、猫と暮らしている人の優しくわかる防災と避難っていうね、可愛いイラストとともに、ね、
あ、
書かれた本なんですけど、は
い、
おむつけ先生、これどんな内容なんでしょうか。
まあ、うん、猫を飼ってる人がね、いざ災害の時にどういうふうに行動したらいいかとか、うん、普段からそれにどう備えたらいいかということをちょっと解説しましたね。
はい、はい、あのもう最初にね、はい、ページ開けてすぐにケース 1,2 っていろいろこういう時はどうしたらいいんだろうっていう、うんうん、災害が起きた時にどうすればいいのかっていうのがイラスト漫画で書かれているんですけど、
はい、
緊急アラームで飼い主の不安が猫に伝染
結構あるあるですよ。
猫ちゃんがどこ行っちゃったみたいな。
え、
そう、どこに隠れちゃったとか。
そうです、緊急アラームでやっぱり人間がパニックになると、うん、動物もパニックになるということですね。
とか、はい、隠れちゃってどこに、
あ、隠れちゃうのもあるし、
そう、あと、はい、あの帰宅困難で飼い主がその、ね、地震があった時とかに家にいない時とか、うん、じゃあ猫だけが家にいてどうしたらいいの、うん、とか、ね、具体的ですね、すごく。
そうです、やっぱりなるべくこう、うん、なんていうかな、具体的なことを、うん、まあ、なるべく文字ではなくて漫画とかイラストで解説したいなと思って、
そう、カラーの漫画でイラストで書いてあるんですけど、はい、これもともとこの本を出版しようと思ったきっかけっていうのは、はい、先生どんなところだったんですか。
私、東京の、ね、三宅島の噴火災害から東京都獣医師会というところで、まあ、動物のね、うん、そういう時の救護の、まあ、担当の仕事をしていて、はい、で、まあ、その後東日本大震災とかいろいろありまして、うん、でやっぱり感じることはその災害の時って自分で何とかしなければいけなくて、うん、だけど多くの方はなんか自分が被災者だとかなるとですね、まあ、誰か何かしてくれるとか言うんですけど、うん、やっぱり自分の身は自分で守るというのが非常に大切だなと思って、でしかもその動物ってあまりこうケアされて、社会からあまりケアされてないんですね、うん、動物がのために何かしてくれるとかいうことあんまりないので、うん、となると飼い主さんが自分で解決していくってことは非常に大事だよってことは日頃から言いたかったんですけども、
はい、
うん、まあ、それをちょっと本にしてみました。いわゆる自助というところですね。
自助、
自助、
自分を助ける、
はい、自分で自分の身を守っていくということですね。
うん、はい、やっぱりだからさまざまな状況を考えておかなきゃいけないってことですね。
そうです、もう本当に想定しきれないんですけれども、うん、まあ、自分の住んでるエリアですね、うん、まあ、世田谷はまあ津波はないですよね、
うん、でも水害ね、
多摩川のあたりは水害、うん、で多分火事でしょうね、
火災です、
火災でしょうね、火災になった時にどうするかとか、うん、それからあと自分がその時に避難はどうしたらいいのかとかですね、うん、まあ、そういうことが大切かなと思います。
基本的にやっぱりこう防災の基本として猫を飼っている方がいつも思っていた方がいいことっていうのは、うん、先生どんなことだと思いますか。
まあ、この本にも書いたんですけど、うん、まず人間が助かることです。
そっか。
人間助かんなかったら、ね、猫ちゃんどうなっちゃうか分かんないじゃないですか。だからまず自分が助かることが前提で、はい、それで、まあ、変な話ですけど、うん、多分動物の方が運動神経いいですから。
多分ないと思います。
上手にね、パパッと逃げると思うんですよね。で、人間さえ、無事であれば、その自分の動物のことをケアできるので、まず飼い主のあなたが助かることを前提に考えましょうっていうのがポイントです。
それでいいんですね。それでというか、それがいいんですね。いいんです。
多分動物は上手に逃げます。まあ、その時はね、はい、そうなった時に一回落ち着いたところに動物と合流してちゃんとできるということをイメージしていただいて、はい、まず自分が助かることです、
うん、はい、そして、まあ、自助っていうふうに考えると共助ってよく言われますけれども、はい、うん、こちらはいかがですか。
共助というのは、うん、だいたい災害が起こって、まあ、5日からだいたい自助3日間は自分で何とかしろっていうフェーズなんですけど、その後に、はい、まあ、そこに集まった方たちとかが協力し合っていくという共助ということになるんですけど、やっぱりその時に大事なのは、やっぱり人と人とのなんとかネットワークを持っている、で、猫を飼っている人同士のネットワークがあれば助け合うこともできるし、それから避難所って、まあ、ワンちゃんの場合は比較的人間の食べ物が食べれたりするので、はい、おにぎりだとかパンだとか
犬は
、うん、まあ、与えることはできるんですけど、猫は避難所で出されるおにぎりとかパンとか食べれないですよね、基本的にね。肉食ですから。
ペットフードを自分で持参するという。
そう自分で持ってなければいけないし、そういうのを、まあ、都合し合うような仲間だとか、
そういうネット、飼い主さん同士の、
そうですそうです、飼い主さん同士のネットワークを作ることは大事。
今この瞬間、そんなあんまり実は猫は可愛がってるけど、うちのは可愛がってるけど、周りとあんまりそういうのないっていう場合はどういう、
まあ、これがね、なかなか都心の場合難しいんですけれども、うん、やっぱり普段から近隣の方々とこうネットワークを作っていくっていうことが大切、うん、動物のためにもやっぱり自分が孤立しないように、近隣の方とは普段からお話をしていく。そうするとあそこの何ちゃんいないけど大丈夫とか、そういう会話になっていくわけじゃないですか、避難所で。そういう意味でやっぱり人の関係性も非常に大事です、動物を守るためには。
なんかこうもすけ先生のような方が近くにいらっしゃれば、そういう時にもすけ先生助けてじゃないけどどうしたらいいのっていけそうですけど。
いやいやいや、私もね被災してますからね、
その時
自分のことは自分でやってください。
そうか、まさに
本当はそれ言われるんですよ、先生避難所にいますよねとか。いや、いるかもしれないけどいないかもしれない、みたいな、うん。だからまあ3日ぐらい経って無事だったら避難所行ってもいいかなと思いますけど、
うん、いやだからいろんな飼い主さん、病院にね、動物病院に連れてこられる方、いろんな壮大な悩みを先生とかまで聞かれてきたんですよ ね、 すね。
だからまあそういう方たちいろいろな言葉をに対して答えられるようにちょっとまとめてみたっていう感じの本になってます。
いや、これがね、でも本当にいろんな内容がぎっしり詰まってまして、はい、こういうことをしようっていう、なんて言うんでしょう、こうこのぐらいのことをこういうふうにしておこうというざっくりではなくて、どういうふうにしたらいいのか、例えばアイテムはこういうものが必要ですよとか、
まあ、具体的にね、
そう、はい、すごく具体的にステップごとに、
はい、
災害何時間後にはこうって、発生直後はこうっていう、これすごいですね、中身ね、
まあ、一応環境省とかのガイドラインにも即した内容になってますので、まあ、これ通りに動いていただければ、まあいいでしょうね。
こうならない、本当は災害起きないのは一番ですけど、
もちろん、
まあ、でもね、いつかやってくる時のためにこういうのは、しかし やっぱり可愛いですね。
絵が可愛い。
ページこう見ながらパラパラめくりながら可愛い、はい、もうイラスト猫ちゃんに癒されてます。
ああ、よかった。
でもそういう私はですね、実はここまで話聞いてペットを飼っておりませんで、
なるほど。
ただ周りはものすごく飼ってる人多いんですよ。
はいはい、
猫大好きとかワンちゃん大好き、でもね、ペット飼ってない私のような人が、人間が心に留めるべきことって何かありますか。
やっぱりそのなんだろうな、まあ、自分は飼ってないからわからないことっていっぱいあるけれども、
例えば避難所とかで、はい、なんだろう、こうどういうふうに接したらいいかとか、もちろんいつもだったら可愛いねってやれるけど、みんなそういう災害時ってピリピリしてたり、
そうですね、僕はね、キーワードはエンパシーだという言葉だと思うんですよ。
エンパシー
っていうのは自分と、違う価値観なり自分と違う考えの方のことを想像してそれに寄り添っていくということが大事で、まあ、シンパシーって共感っていう意味ですけど、やっぱりエンパシー、これ災害時の時はですね、エンパシーというこうキーワードは僕はあると思いますね。やっぱり自分と違う立場の人のことをおもんばかって考えていく、お互いが考えていく、なかなか殺伐とした状況になるので、それは非常に大事だと思います。
だからその飼ってない人でもこの本を読むと、それこそ想像して、
そうですね、まあ、飼ってない人も読める内容というか、まあ、情報的には見ておいたい いいような情報を入れたつもりですから、
はい、
まあ、猫飼ってる人、またこれも実はあの犬飼ってる方に犬はどうするのって言われるんですけど、
確かにあのタイトルに猫と暮らしている人もっていうからそうそうそう、暮らしてない人は触らないわけじゃない
んです。そうで、ワンちゃん飼ってる人も、うん、多分相当役に立つなようにはなってるから、はい、まあ、ワンちゃん飼ってる方も見れます、うん、まあ、犬と猫なんすればよかったかなこれ
今さらシールでも貼りますか犬も OK ですとか、
そうそうそう、まあ、人も OK ですって
書き換えるよ。そうか、もうみんなみんなですよね。
特に小さいお子さんでいる方とか、高齢な方と一緒に住んでる方とか、
そうか、ペットに限らないのか。そういう時
は災害の時に、まあ、災害弱者って言葉正しいかどうかわからないですけど、やっぱりなかなかハンディキャップになるような方たちもことも書いて、あの考えていただければいいかなと思います。
はい、家庭でやるべきことや、うん、動物病院でやっておくべきことなどもね、すごく丁寧に書いてくださってて、あ、後ろにしかも、
うん、
これ愛病の SOS ハンドブックっていう書き込み式ってなっていますね。
そうですね、まあ、やっぱり冷静な時に、うん、普段冷静に判断した時にちゃんと情報をこの中に書き込んどけばですね、
あ、お薬とかも全部投薬は朝何回とか、
そうそうそう、
あ、
でこれなんかパニックになると全然分かんなくなっちゃうじゃないですか。
あ、
ね、
そうですよ、
自分の名前も書けなくなっちゃう人いますからね
いやいや
だから事前にね、これちゃんとお家で冷静な時に、うん、あの人になんか情報を渡すのに値するようなものをね、はい、ここに書き込んでおくといいと思います。
首輪の特徴はとかね、うん、持ち出し袋に入れとくアイテムリストとか、
はい、
そうか、これは本当に便利ですね。
よかったです、そう言っていただけると。
猫と暮らしている人の優しくわかる防災と避難、この度出版されたモスケ先生、小林元さんの著書なんですけれども、
はい、
この度この本をリスナーの方にプレゼントいただけるということで、
うん、そうですね、はい、もうちょっと少ない3冊、
あの、ありがとうございます。ですから猫と暮らしている人、猫と暮らしていない人、
はい、
他の動物と暮らしている人、どんな方でも、
はい、そうですね、まあ、災害がなった時にどうしたらいいかってことをね、うん、ちょっと興味のある方はちょっと手にしてみると、はい、まあ、本当に猫を飼ってない人もちゃんと読めると思いますので、
いやいや本当にそれはもう私が実際手にしてそう思いました、は
い、
みんなで読んでいただきたい本に仕上がって、ね、
ありがとうございます。
先生いますね、
はい、
はい、リスナープレゼント抽選で3名の方にこちらの本をプレゼントです。お名前、住所、電話番号、そして番組への感想をお書きいただきまして、834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.comB アップ世田谷、本の、ね、プレゼント係までお送りください。よろしくお願いします。締め切りは来週とさせていただきましょうかね、はい、来週金曜日9月4日までとさせていただきますが、欲しいという方はぜひお早めにお送りください。ご応募お待ちしています。もすけ先生、短いんですよこのコーナーの時間が、
はいはい、え、明日の朝までやる？
いや
違う
朝か、夜までって言われるかと思った、朝までですか。でも今日初めましての先生なんですけど、もすけ先生、
はい、
本当にあっという間に数分で楽し
み、 ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。今後どんな取り組みをもすけ先生活動されてい
くか。そうですね、やはりそのペットを飼ってる人とペットを飼ってない人を分けるのではなくてね、うん、
はい、
一緒にその飼ってる人も飼ってない人も一緒にいろんな話し合いができるような、うん、そういうコミュニティなりそういう場があるといいなと思ってますね、
はいはい、もうぜひぜひ今後もご活躍いただいて、はい、またいろいろなねお願いしたいと思います。
ありがとうございます。
今日は成城小林動物病院代表獣医学博士獣医師もすけ先生こと小林元さんにお話を伺いました。もすけ先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。